お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、知識の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、詩式6章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式6章の学びをしていますが、6章の1節から2節。イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。そこで主は、7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力は、イスラエルを抑えたので、イスラエル人は、ミディアン人を避けて、山々にある洞窟や、洞穴や、要害を自分たちのものにした。ミディアン人とアマレク人たちは侵略者で、人々の収穫物やその他の品々を横取りする部族でした。彼らは通常移動しながらテントを張り、家族を連れていました。イスラエルの子らは自分たちの家から逃げて、洞穴や要害に住みました。今日イスラエルの地には、獅子の時代に彼らが洞穴に住んだというたくさんの証拠があります。5節。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。ミディアン人はあまりにも大勢だったので、彼らの敵は彼らを数えることができませんでした。ミディアン人たちはイスラエルの収穫が良かったのを見ました。彼らは自分たちと家畜のために穀物やその他の食物が必要だったのです。ギデオンがその一員であるマナセの部族はエスドラエロンの中の平地に住んでいました。彼らはその領地を占領してはいましたが、その遊牧民たちがその地域に入ってきたとき、彼らは丘に逃げました。そして彼らはその上の要害や、洞穴に移動したのです。そうせざるを得なかったからです。その結果彼らが残した収穫が全部、敵に取られるのを見る羽目になりました。このような時代に神様がギデオンを召されたのです。7節から10節。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さてまたイスラエルは泣き言と不満を言い始めました。でも神様は憐れみ深いお方です。一人の預言者がやってきて、なぜ彼らが今の状況の中にいるのかを語りました。彼らは神様に向かって叫び、神様は憐れみのうちにもう一人の獅子をお送りになりました。11節。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。 この時、ヨアシの子、ギデオンは、ミディアン人から逃れて、酒船の中で小麦を打っていた。ギデオンは、英雄や傑出した人として紹介されてはいません。彼は酒船のところ。日本語では酒船の中と訳されていますが、そこで小麦を打っています。今このような状況の中で、酒船という言葉がキーワードです。この当時酒船はいつも丘のふもとに設置されていました。なぜなら彼らはブドウを上のブドウ園から持って丘の下へと降りてきたからです。重いブドウを丘を下って下へと運ぶのは自然なことです。ですからブドウは丘の上から一番下の場所まで運ばれました。それとは対照的に、麦打ち場はいつでもできるだけ一番高い丘の上に設けられていました。それは、もみ殻を飛ばすためにできるだけ強い風が必要だったからです。しかしギデオンは丘の一番下で麦を打っていました。その場所は麦の収穫を持っていく場所ではありませんでした。彼はミディアン人たちに麦を打っているところを見られたくありませんでした。しかしそこでは必要なほど風が吹かないので、もみ殻は飛ばされず、彼の首の周りに落ちてきて、服の中に入り、とても不愉快になります。彼はそのような場所で懸命に麦を打とうとしながら、丘の上に行くのを怖がっている臆病な人物だったのです。でも神様はそんな彼を用いられます。12節。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。主がギデオンを呼ぶのに勇士よというのは本当におかしいことです。なぜなら彼は実際臆病者だったからです。神様は彼を今、この民を解放するために最も異例の人物を召されました。しかし彼は劣等感に悩んでいます。13節。ギデオンはその見つかりに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。さて、主の御使いはこの時に、イスラエルと共におられるとは言われませんでした。主はギデオンと共におられたのです。彼らの罪のせいで、主はこの時イスラエルと共にはおられませんでした。御使いは言いました。主があなたと一緒におられる。でもギデオンは神様が自分と一緒にいてくださることを信じることができません。彼は主がイスラエルを見捨てられたと思い込んでいました。しかし実際は主が彼らを見捨ててしまわれたのではなく、彼らが主を見捨てたのです。ギデオンは精神的にも霊的にも不安定な状態にありました。実際彼は劣等感に打ちひしがれていただけでなく、懐疑的で皮肉で弱く臆病でした。それがこの時のギデオンでした。今日ギデオンが勇敢な騎士であるかのように描写されるとき、それは何という間違ったギデオンの印象を与えることでしょうか。彼は風車に突進するドンキホーテ以外の何者でもありません。ギデオンはあなたが見た中でも最大級の臆病者でした。でも神様はあえてこのギデオンを召され、彼を用いることができたのです。14節。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。これがギデオンへの召しであり、任命です。ところが面白いことには、この時点でさえもまだギデオンは神様を信じていなかったのです。15節。 ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。彼はつまりこのように言っているのです。あなたはまさか私にこのようなことをせよとは言っておられませんよね。私たちは今、ミディアン人に屈服させられているのです。エジプトの支配下にあるだけでも十分に悪いのに、この砂漠の遊牧民であるミディアン人の下にいるんですよ。おまけに私たちは奴隷です。私たちは、見てください。ここに隠れていて、私は丘のふもとで麦を打っているんですよ。それなのにあなたは、イスラエルを救うために、この私を召されるのですか？第一、マナセ部族には何も注目されるようなことはありません。しかもマナセ部族の中で、私の家族はほとんど誰からも知られていません。私たちはろくでなしで、卓越した者たちではありません。私の家族の中で、私は末っ子なのですよ。主よ、私を召されるなんて、あなたは完全に間違っています。ギデオンは、自分は神様に用いられるはずのない人間だと感じていました。今日の私たちの問題は、私たちのほとんどが神様に使っていただくのには強すぎるということなのです。私たちのほとんどは能力がありすぎます。神様は弱い人だけしかお使いにならないということにあなたは気づいておられるでしょうか。第一コリント人への手紙一章26節から27節には次のように書かれています。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は、知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱い者を選ばれたのです。神様はこれらすべての獅子を用いられましたが、それは彼らに能力があったからでも、彼らが傑出していたからでもないのです。神様が私たちのほとんどをお持ちにならないのはなぜだかわかるでしょうか。それは自分を強いものと思い、主に頼りきらないからです。私たちのうちのほとんどは、神様がお使いになるには、たくさんの賜物を持ちすぎています。今日、私たちのほとんどが自分のやりたいことをやり、自分の行きたい方へ行っています。数えきれないほどの賜物があり、能力のある人々を神様は使っておられません。なぜなら、神様が使われるためには彼らは強すぎるからです。パウロはこのことを第一コリント人への手紙一章で次のように述べています。第一コリント人への手紙一章の28節から29節。また、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。どんなクリスチャンの働き人でも、尊大な人は何かが間違っています。神様は、肉はお使いになりません。私のような哀れな説教者が、肉の弱さの中で下り顔をして、自分の働きを自慢しようとする、どんなことでも、それは神様に蔑まれます。神様は、それを憎まれ、使うことがおできになりません。神様は、弱い器を求めておられ、神様がお持ちになるのは、そのような器だけなのです。神様の御前で、どんな肉も栄光を受けることがないために、神様は、この霊的な原則に従われます。 神様は何かをしようとされるとき、必ず神様の手に入る最も弱いものを選ばれます。それはそのことを神様が行っておられるのであって、弱い肉の武器が行っているのではないということを明らかにするためです。それが神様の方法ですと、マギー博士は述べています。モーセがパピルスの間にいたほんの赤ん坊の時のことを思い出してください。そして王座についていたパロの中で一番強かったパロ、ラメセス2世を見てください。このラメセス2世が大きなエジプトの町々を建てたのです。この二人を隣同士に並べてみてください。小さく、弱く、何もできない赤ん坊と王座につく力あるパロです。あなたならどちらを取られるでしょうか。もちろんパロを取られると思います。なぜなら彼の方が強いからです。でも神様は賢いものを覆すためにパピルスの中にいた小さなモーセを取り、神様がこの世の弱いものをお持ちになることを示されました。また神様はエリアという人を選ばれました。エリアは弱い人ではありませんが、彼は弱くならなければなりませんでした。神様は彼にいくつものテストを通らされなければなりませんでした。神様は砂漠で彼を訓練され、最終的に神様の静かな細い御声を聞くようにされました。そしてエリアは静かな細い声にはあまり興味がなかったのです。この人はサーカスや花火大会や騒音やファンファーレが好きな人物だったのですが、神様がこの世の弱いものを用いられることを彼に知らせるために、神様はエリアを訓練しなければなりませんでした。エリアがアハブとイザベルの城に入っていった後、彼は数年の間雨が降らないと彼らに告げました。そして神様は彼をケリテ川のほとりに置かれました。そこで小川が乾いていくのを見ながら、彼は自分の命も乾ききった小川と同じようなものだということに気づきました。後になって彼は空っぽの粉の壺を見下ろしながら、神様への賛歌を歌うことができました。彼がそうしたとき、神様は彼とヤモメの家族をその空っぽの粉の壺を持って養われたのです。なぜでしょうか。なぜなら神様は弱いものを選ばれ用いられるからです。そしてシモン・ペテロを考えてください。誰が彼を選ぶでしょうか。すべての人が彼は水のように弱いものだと知っていましたが、主は言われました。あなたは岩の人になる。私はあなたを岩のように安定したものにするのだ。主がそう言われたとき、みんな笑ったのではないかと思います。シモン・ペテロさえもあるとき諦めてしまって、このように言ったのです。ルカ5章の8節。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。彼が本当に言っているのはこういうことです。私のことは諦めて、誰か他の人を選ばれてはいかがですか？私はこんな失敗者なのですから。しかし主イエスは言われました。ルカ5章の10節。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。主はここで、つまりこう言われたのです。私が欲しいのは、まさにあなたなのだ。あなたはペンテコステの日に最初の説教をする。それによって3000人の人たちを私のもとに連れてくるのだ。私はこの世で一番弱いものを使うことができるということを実演してみせる。神様はいつもそのようなことをされるのです。面白いことは誰かが言ったことですが、ネロが王座についている間にパウロは首をはねられました。一見パウロが敗北し、ネロが勝ったように見えますが、歴史は違う判決を下しています。現在人々は自分の息子たちにパウロという英雄の名をつけ、自分の犬にネロという名前をつけています。神様はこの世の弱いものを選ばれるのです。ギデオンはとても弱い人物でしたが、神様はギデオンに彼がイスラエルを解放するのだと言われました。そうです。神様は これからギデオンを使われるのですが、まず最初に神様が彼を訓練しなければなりません。ギデオンは恐れを克服して勇気を獲得しなければなりません。ギデオンは弱々しい膝を強くするために、そして忍耐深くなるために信仰が必要でした。そこで神様は彼に最初のレッスンを与えられました。23節。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。神様は、あなたは死なないと言われました。なぜなら、ギデオンは神様を見たので、自分は死ぬだろうと恐れたからです。そして神様は、ギデオンに、バールの祭壇を覆し、その脇にあるアシェラ像を燃やして、自分の町に行きなさいと言われました。これらの偶像は最悪の不道徳を象徴しています。24節から27節。そこでギデオンは、そこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、七歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシラ像を切り倒せ。その砦の頂上に、あなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二のお牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から十人を引き連れて主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行った。神様からの任命があってさえも彼はまだ恐れていました。目立つ昼間に神様に従う代わりに、彼は暗闇に紛れてことを行いました。それでも人々は誰がやったかを突き止めて、ギデオンを処刑しようとします。でも神様はもう一度彼を助けられます。ギデオンはまだためらっています。神様が彼の中に勇気と信仰とを獲得させてくださらなければなりません。次のステップは、この人をご自分の御霊で満たすことです。神様はいつでもご自分がお持ちになる人に御霊の満たしをお与えになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。